日経メディカル聞く論文。
日経メディカル聞く論文。日経メディカル編集部が厳選した海外医学論文のエッセンスをコンパクトにお届けします。
邪魔ニューロロジー誌から LDL-C 低値では抗血小板薬2剤併用療法に注意を、2024年4月1日。中国首都医科大学の研究グループは、軽症の脳梗塞やハイリスクの一過性脳虚血発作を起こした後に、抗血小板薬2剤併用療法が適用された患者を対象に、3ヶ月以内の出血リスクとベースラインの LDL コレステロール値の関係を検討しました。LDL-C が 70mg パーデシリットル未満の患者は、特にアスピリンとチカグレロルを併用した場合に出血リスクが高かったと報告しました。結果は2024年3月4日の JAMA ニューロロジー誌電子版に掲載されました。一部の臨床試験では LDL-C の厳格な効果により脳出血のリスクが上昇する可能性が示唆されています。そこで著者らは、中国で行われた2件のランダム化比較試験の患者データをプール化して、ベースラインの LDL-C 値と抗血小板薬2剤併用療法を実施した場合の出血リスクを検討しました。その結果、LDL-C 高値群と比較した低値群のあらゆる出血リスクの調整ハザード比は 1.48、 重症または中等症の出血のリスクは調整ハザード比 2.78 でした。あらゆる出血リスクについては、チカグレロルアスピリン併用群の調整ハザード比は 1.71 で優位に高かったのですが、クロピドグレルアスピリン併用群の調整ハザード比は 1.30 で優位な差になりませんでした。ランセットインフェクシャスディジーズ誌から、新型コロナワクチン217回接種男性の症例報告。2024年4月2日、ドイツフリードリヒアレクサンダー大学エアランゲンニュルンベルクの研究グループは、29ヶ月間に新型コロナウイルスワクチンを217回接種したと主張する男性の同意を得て検査を行い、ワクチンの高頻度反復接種の影響について検討しました。この男性の免疫機能に異常は見られず、スパイクタンパク質に対する免疫応答は一般的なワクチン接種者より高く、新型コロナウイルス感染歴は認められなかったと報告しました。結果は2024年3月4日のランセットインフェクシャスディジーズ誌電子版に掲載されました。ドイツ在住の62歳の男性は研究に協力し、214回目から217回目までのワクチン接種を受け、血液と唾液の標本を提供することに同意しました。メッセンジャー RNA ワクチンの3回接種を受けていた対象群コホートと比較したところ、男性の血清中の IgG 抗体レベルは215回目の接種の3日後に最高値となり、その後低下。経時的な低下のパターンは対象群と同様でした。血清中の高スパイク IgM 抗体と IgA 抗体は対象群に比べ男性でわずかに高いという結果でした。ワクチンの超高頻度接種はこの男性に有害事象をもたらさず、スパイクタンパク質に特異的な抗体と免疫細胞は対象群に比べ多くなっていました。新型コロナウイルス感染歴はありませんでした。ただ過剰な反復接種は新型コロナウイルスに対する免疫機能を高める戦略としては推奨されないと著者らは述べています。JAMA ネットワークオープン誌から、短時間睡眠による2型糖尿病リスク増加と食生活。2024年4月3日、スウェーデン・ウプサラ大学の研究グループは、UK バイオバンク研究を利用して、睡眠時間と食習慣が2型糖尿病発症リスクに与える影響について検討しました。睡眠時間が短い人はリスクが高く、健康的な食習慣の人はリスクが低かったものの、食習慣が健康的なグループでも睡眠時間が短い場合は、2型糖尿病のリスク増加を打ち消すことはできなかったと報告しました。結果は2024年3月5日の JAMA ネットワークオープン誌電子版に掲載されました。著者らは、健康的な食事を摂取すれば、睡眠時間が短い人の2型糖尿病発症リスクを減らせるという仮説を検討することにしました。標準的な睡眠時間の人を基準に、行楽因子を調整した2型糖尿病発症のハザード比は、5時間睡眠の人が 1.16、3時間から4時間の人では 1.41 になりました。一方、6時間睡眠の人は 1.02 で、差は見られませんでした。 最も不健康な食事スコア0点の人々を基準にすると、スコア5点の人の2型糖尿病発症リスクの調整ハザード比は 0.75、 スコア4点では 0.82 で、5点と4点の人は優位にリスクが低いという結果でした。また、短時間睡眠と2型糖尿病リスクの関係は、健康的な食事をとっている人においても優位でした。これらの結果から著者らは、睡眠時間が短い人の2型糖尿病発症リスク増加は、健康的な食事を摂取している人にも認められたと結論しています。ジャマ・ネットワークオープン誌から、リラグルチドは2型糖尿病患者の末梢血流を改善。2024年4月4日、イタリア・カンパニア大学の研究グループは、末梢動脈疾患がある2型糖尿病患者を対象に、GLP-1 受容体作動薬リラグルチドの末梢循環に対する影響を調べるオープンラベルのランダム化比較試験を行い、リラグルチド群はプラセボ群よりも6ヶ月後の下肢の経皮的酸素分圧が良好だったと報告しました。結果は2024年3月12日のジャマ・ネットワークオープン誌電子版に掲載されました。組入れ対象は年齢35歳以上で2型糖尿病があり、過去12ヶ月間に超音波検査、造影 CT 検査、または血管造影検査により末梢動脈疾患と診断された患者です。ベースラインからの経皮的酸素分圧の変化量は、リラグルチド群が 14.2mmHg、対象群は 2.9mmHg で、前者の方が 11.2mmHg 大きいという結果でした。対象群に比べリラグルチド群では、CRP 値のベースラインからの低下だけでなく、尿アルブミンクレアチニン比の低下や6分間歩行距離の改善も大きいという結果でした。これらの結果から著者らは、2型糖尿病で末梢動脈疾患の患者に対する6ヶ月間のリラグルチドの投与は、末梢血流を改善しており、末梢動脈疾患の進行を予防する可能性が示唆されたと結論しています。ジャマ氏から、中位欠如、多動症治療薬の使用は総死亡率低下に関連する。2024年4月5日、スウェーデンカロリンスカ研究所の研究グループは、2007年から2018年に同国で中位欠如、多動症と診断された人を診断から2年後まで追跡。3ヶ月以内に薬物療法を開始した人と、薬を使用しなかった人の死亡リスクについて検討し、薬の使用者は未使用者に比べ、総死亡に加え、病気以外の事故や自殺といった不自然死のリスクが低かったと報告しました。結果は2024年3月12日のジャマ氏電子版に掲載されました。同国の各種データベースから、2007年1月1日から、2018年12月31日までに、年齢が6歳から64歳で中位欠如、多動症と診断され、診断以前には中位欠如、多動症治療薬の調剤記録がなかった人を選び出しました。次に診断から3ヶ月以内に、スウェーデンで承認されている同治療薬6剤の使用を開始した人を同定しました。2年間の総死亡の絶対リスクは、薬の使用者が1万人あたり、39.1人、非使用者は1万人あたり 48.1 人で、総死亡のハザード比は 0.79 になり、有意な差がありました。同様に不自然死について分析すると、2年間の死亡の絶対リスクのハザード比は 0.75 で、有意差がありました。不自然死の中では、自殺と事故による外傷死のリスクに対する治療薬の利益は有意ではありませんでしたが、偶発的中毒による死亡のリスクが優位に低下していました。一方、自然死のリスクには、薬の使用の有無で差は見られませんでした。